猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第326回始まります。はい、今日はですね、10月の14日の月曜日です。3連休の最後の日ですね。はい、この3連休、10月の12日は台風19号が横浜っていうか、まあ、関東からですね、東北地方を直撃しまして、各地で多大なる被害、もう未曾有の災害を引き起こしたわけですけれども、もう何箇所も堤防が決壊して、多数の方がお亡くなりになったりとか、かなりのエリアで、まあ、床上浸水というかですね、被害が、大きな被害が出たんですけれども、皆様、お住まいのところは大丈夫だったでしょうか。亡くなられた方には心よりお悔やみを申し上げたいと思います。また被害に遭われた方には、早く復旧され、し、平穏な日常が戻ってくることを心より、願っています。はい。まあそういう、そんなこんなでですね、まあこの3連休バタバタで、なかなか思うように収録もできず、ちょっと一日ずれてしまいましたけれども、猫好きさんとも、まあもちろん、ちょっとタイミングも合わず、本編は前回の取りだめ分の後半を配信できますが、オープニング、エンディング、その他のコーナーは私の一人喋りとなりますので、ご了承ください。はい、それでは、本編をお聞きください。
猫のしっぽ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
なので秋の味覚というと栗はというのをパッと思い浮かぶんですけど、そんなに、なんか食べるってほどではないなと思ったり思わなかった。
なんか何年か前からなんか女性の間で、さつまいもめちゃくちゃ流行ってるらしくて。
さつまいも。
はい。
うん、はいはい、はい。
なんですけど知ってます？それ。
いや知りません。あ、一応でも秋の味覚とかで検索すると3位がサンマで2位がサツマイモとかで出ますけどね。
そう、なんかドンキホーテとかで、はいはい、なんかそのデジ付近に売ってる、
はい、
なんかもうその石焼き芋なんですけど、なんか加熱調理法がなんか変わってるのかな、なんかわかんないんですけど、なんか糖度、なんかわ私の感じる糖度で言うと、糖度 20% ぐらいあるぐらい甘いんですよね。
ああ、なんかすごく甘くなって、
そうなんですよ。なんか
同じさつまいもでも、
そうそうそうそう、うん、めちゃくちゃ甘くなってるやつで、
はいはいはいはい、
それがなんかその砂糖を使ったものより、
うん、
そう、まあ、体にいい的なことで、
うん、なるほど、
最近なんか流行ってるらしいんですけど、
さ
つまいもとかは食べられたりするんですか？
さつまいもも食べたりしますね。うん、
うーん、
美味しいですよね、焼き芋っていうか。
美味しいですよ ね、 ね、普通に焼き芋で食べるってことですか？
普通にもう普通にもうオーソドックスな焼き芋で食べますね、さつまいも。まあ他にもまあいろいろ調理法はあるんでしょうけど、
うん、
あとはなんだろう、大学芋、
大学芋、うん、家の奥さん、うん、まあ、やってくれるんですか？
あの大学芋のタレっていうか、あの蜜みたいなのを買ってきてやってくれますね。
へ、うん、ま
あ、結構大好きですよ、大学芋。
ああ、そうなんですか、うん、なんか私はあまり もしそのさつまいもがあっても大学芋とか、はい、その芋料理はあまりせず、
はいはい、
豚汁に入れるんですよね。
お、
なんかその食べ方しかあんまり食べないかもしれないですね。
なるほど。
なんか大学芋とかって結構やっぱ芋を揚げたりとかしなきゃいけないじゃないですか、
うん、ああ、まあまあそうですね、ちょっと手間がかかりますけどね。
いや、そうそうそう、なので、うん、なかなかしなくて、うん、でもいいな。
まあでも大学芋も買ってきてもいいですけどね、お手軽で。もうできて、できて、出来合いのやつを買ってくるっていうのもね。
うんうん。もう今なんかそういうお惣菜コーナーもめちゃくちゃ美味しいですもんね。本
当そうですよね。
うん。でもスイートポテトは秋になったら食べたくなりますね。
ああ、スイートポテトか。
うん。
スイートポテトはちょっとね、苦手ですね。なんでだろう、なんかね、うん、
モンブラン方式じゃないですか、そのなんか、
そうそうそうそう、
うん、ちょっと口の中に感じる、うん、なんかちょっとしたザラザラ感というか、
それが苦手なのかな、なんかやっぱり。もしかしたらその辺が共通するあれがあって、
うん、
ダメなのかな、
はい、うん、じゃあきっとかぼちゃんとかも苦手ですよね。
ああ、多分そうだと思います。
うん。
あんまり食べたことないですけどね。
うん。なんか結構あのパイの中にかぼちゃんが入ってるみたいなお菓子が、はいはい、
ありますよね。うん、あ、だからわかった。そう、そういうモサっぽいっていうか粉っぽいのが苦手ですね。口の中で食べた時に。
うんうん、そうなんでしょうね。
確かに、確かにおっしゃる通りですね。うん、ムサっぽい感じの食べ、なんかしっとりしてるのはお菓子とかは好きなんですけど、
うん、
その粉っぽい食べた感じが粉っぽいお菓子、うん、まあスイートポテトなんかもそうなんですけど、
うん、
あ、それがやっぱりそういうところかな、共通点としては苦手なの。なるほど、
あ、うん、
そうなんですよ。
そうかもしれないですね、うん、
まあそんな感じで、はい、
うん、お取り寄せまでして食べるとかいうものはないんですか？
お取り寄せ、うん、お取り寄せまでして食べる、あえて食べるっていうのはない。あの、そういう意味では、実家の方から20世紀梨とか送ってくるんで、
うん、
まあまあ、梨、まあ、お取り寄せっていう意味ではなくて、まあ、送ってきてくれるんで、ワーストラッキーかなと思ったりはします。梨とかも大好きなので、
フルーツとして、うんうん、梨ですね。私も旦那さんの実家から梨いつも送ってきてくれるんで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはい、梨も美味しいですよね。そういう意味では
梨美味しいですね。本当やっぱり秋って結構美味しいものあるんですね、
う
ん、
そうそうそ
う、
う
ん、
なんか梨とかね、あとイチジクとかね、この時期だと、
あ、イチジクありますね、うん、私北海道出身なんでイチジクあんま食べたことないんですよ。
そうなんですか。
はい、うん、なんか上京して、はい、まあでも上京した時もあんまり食べなくって、
はい、
結婚して何回か食べたぐらいで。
なるほど。
売ってるのもあんまり見たことなかったですね、イチジク自体。
ああ、 北海道って確かにイチジクってあんまり売ってるイメージないですよね。
そうですね、北海道で一回も見たことないですね、うん、あとなんだっけな、あけび、
あけび
って言いましたっけ、なんか紫色のなんか、
うん、
ナスみたいな、
うんうんうん、
フルーツありますよね、
はい、ありますね。
あれも見たことないですね、うん、やっぱり北海道で
気温が低すぎて育たない、そんな感じなんですかね。
でしょうね、多分、うんうんうん、寒い環境には合わないものなのかなって思ってました、うんうんうん、アケビなんていまだに食べたことないですね。
まあ、あんまりね普通は食べないよね。
あー、そうなんですね、うん、
私もあんまり食べたことないな、アケビって。
イチジクの方が多いですか？
やっぱりイチジクの方はどっちかっていうと馴染みがありますね。
あー、馴染みあるんだ、うんうん、まあ、なんか私からしたらなんか外国から入ってきた初めて食べる異世界な食べ物って感じで
なるほどね。
イチジクもなかなか、はいはいはい、あの手が出せない感じですかね。
あ、そうですか。割とイチジクは食べます、ね、食べますっていうか、まあ昔はよく食べてましたね。最近はまあ買ってあえて買ってまで食べるってことではないんですけど、
うんうんうん、
田舎にいる頃は結構イチジク食べてたりしましたね。
あ、うん、ちなみにフルーツっていつ食べますか？
ん？フルーツ？いつ食べるか、はい、うん、
なんか食感とか食後とか
食前とか食後のデザートがのケースが多いですかね。あとはまあおやつの時というか、
うん、
うん、ぐらいですかね。食前にはあんまり食べないよね。
結構デザートあると食前に食べるんですよね。
お、先にデザートを食べてしまうわけですか、
はい、
果物を。
もうなんか、
うん
うん、すぐ食べたくて。
あ、なるほど。
はい、そっか、うん、あとなんかそう、食前に食べた方が、
はい、
なんか糖だから血糖値上がるとか言うけど、うん、実はそのフルーツの糖はそこまで一気に上がらないから、
うん、なるほどね、はいはいはい、
むしろその一気にお米とか食べるより、
うん、
いいからっていうのを聞いて、うん、これからデザートあるときはなるべく前にとか意識してはいるけど、
うんうんうん、
そこやっぱ食後ですよね。
うん、なんかあまり食前に食べるっていう習慣はなかったですね。
あ、
食後に、やっぱデザートっていうと食後にみたいな感じですかね、
うんうん、いやちょっとこの間もスーパー行ったらいろいろ売ってたんで、私も一時期買ってみます、
うんうん、
ジャリジャリして美味しいですよね。
そうそうそうそう、あのね、ちっちゃな種っていうか、
はい、
種ごとそう食べるような感じで、ちょっとジャリジャリしますよね。
はい、
うん、
あれが美味しい。
そうそうそうそう、そうなんですよ。あとは何だろうな、やっぱりフルーツっていうか、まあそういうのも確かいろんなね、あのみかんだとか柿とか秋になるとだんだん出てくるので、
うん、そうですね、
そういうのがやっぱり多いですかね。うん、
うん、これからねもっといっぱい出てきますもんね、柿とかリンゴとかね、うんうん、
まあそんな感じで、
はい、
今週の本編は秋の味覚の話でした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週いっぱいコーナー、10月8日さくらさん、これジミちゃんですね。今日いっぱい、やっと気温が下がってきたのでとっておきのこいつでお湯割りをということで、ツイッターに写真をいただきましたが、お、本格焼酎財宝、これは私初めて見ますね。希少な温泉水で割り水と書いてありますね。すごいな、初めて見ました、もうなんかね、ここのところ気温が下がったり上がったりで体調もなかなか ついていかないんですけれども、今日収録してる日はめちゃくちゃ気温下がって寒いんで、まあお湯割りとか本当に飲みたい気分ですね。昨日はなんか逆に台風一過で暑かったんですけれどもね。はい。いや、寒くなるとやっぱりお湯割りが飲みたくなりますよね。はい、ありがとうございます。はい、そして、ルート11日、同じく桜さん、ジミちゃんですね。今日の一杯、職場に差し入れいただきました。遅ればせながら流行りに乗っかることができました。タピオカミルクティーということで、うん、タピオカミルクティー飲まれたんですね。はい。いや、私もね、一回だけ飲みましたけれど、やっぱタピオカが黒いのはね、なんか違和感ありますよね。私が最初にタピオカ食べた時はまだ透明なプチプチのタピオカだったんですけれどもね。はい。まあ、やっと流行りに乗っかれたということで、ありがとうございました。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のメッセージ、ツイッターからいただいたメッセージですが、いつものように、ハッシュタグでこのしっぽ、それから公式のアカウント、アットマークキャッツテルポッドキャストにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。10月6日、演劇ラジオ、かまさま様から、かまさまですね。かまさま様。おかしいですね。はい。はい。演劇ラジオかまさまからいただきました。今週聞いたポッドキャストその2ということで、たくさんのポッドキャストのハッシュタグの中で、シャープネコのしっぽの324回を聞いていただいてます。ありがとうございます。最後に、フリーダムチンパンジーポッドキャストテイク94で名前を出してくれて嬉しかったです。というふうに書かれてますね。はい。ありがとうございます。はい。そして10月7日、ブランフォードさんから325回拝聴。ガドルさんの声がいつもと違って聞こえますね。と、今週の成果、今週末、これ、行橋、行き橋ですかね。から別府のウォーキング大会に参加予定だけど、台風が点々で中止かな。とビールをグビグビしてプラマイ 0.0kg と、プラマイ0ということですね。はい。すいません。これ、ご指摘のとおり325回ね、やっぱり私の声が、なんか、ヘリグラス吸った時の、ちょっと高音に振ったような感じの声になってましたね。これなんかね、収録用のソフトをバージョンアップしたせいなのかわかんないんですけれども、録音用のソフトはね、MacBook Air で今、収録、編集してるんですけれども、その時の録音のソフト、ピエゾというソフトを使ってるんですが、まあ、それを直前でバージョンアップしてですね、それでちょっとおかしくなったのかなと思ったりもしたんですが、先ほどちょっと試しにオーダーシティでね、直接いつも使ってるズームの H1 のマイクをですね、USB につないで、録音してみたんですけど、やっぱり同じような、なんか、ヘリウム声みたいに、ちょっと高音に言ったような間抜けた声になってましたね。ちょっとこれはね、OS の、あれなのかな、OS のアップデートがその間も来てたりいろいろしたんで、今ちょっと原因がわからないのでどうしようかなと思って頭抱えているんですけれどもね。いやー、これでちょっと OS 自体をバージョンアップする今、リスクも負えなくてですね、ちょっとどうしようかなと、非常に迷ってるというか悩んでいます。ちょっと聞き苦しいかもしれませんけれども、しばらくはもしかしたら、猫関さんと一緒に収録するときはこのスタイルでの収録しか今のところできないので、どうしたもんかなということで今ちょっと悩んで、なんとか解決策をね、ひねり出そうというふうにして いますので、ちょっと聞き苦しいかもしれませんがご了承ください。はい、ちょうどね今、まあ、コースもね、バージョンアップが来てるんですけども、これがちょっと32ビット版のソフトが使えなくなるという噂も聞いていてですね、どうしようかと、まあね、ちょっとすんなり上げるのも怖いなと思って今ちょっと二の足踏んでるんですけどね。はい、はい、そして10月7日、続けてさくらさん、これはジミちゃんですね。これ美味しいよね。でもチーズ苦手の番長は無理かなということで、空海のハッシュタグと猫の尻尾のハッシュタグで送っていただきましたが、もっちりクレープダブルレアチーズクリームというセブンイレブンの 新発売の商品売ってますが、これ、はい、むしろ通りで、いやこれ多分私食べれないですね、チーズが苦手なので。っていうかチーズ全般が苦手というよりは特定のチーズがやっぱりダメですね。私は粉チーズだって、パルメザンチーズがダメだったりとか、プロセスチーズがダメだったりということで、あのナチュラルチーズとかね、ピザとかは食べられるんですけどね、なぜか特定のチーズがやっぱりダメですね。はい、多分これもレアチーズケーキも食べれないし、まあ同じような感じですかね、食べれないですね。ちょっと食わず嫌いかもしれないですけど、ギブアップかもしれないです。はい、ありがとうございます。はい、そして続けてケンチさんから325回前半拝聴、スジコやイクラとはドサンコ猫好きさん秋の味覚が違いますね。私はクリカさんまといったところになりますといただきました。はい、ありがとうございます。はい、もう私もまた同じですね、ケンチさんと同じで、やっぱ秋の味覚というと栗とかサンマの方に振っちゃいますよね。まあ猫好きさんと散歩ですからね、やっぱりスジコイクラの方になりますよね。はい、ありがとうございます。はい、そして10月8日アプロさんから10月7日に聞いたポッドキャストということで、個別に感想がなくてすいません、毎回楽しみに聞いてますということで、たくさんのポッドキャストを聞きになっている中で猫のしっぽのハッシュタグを入れていただきました。ありがとうございます。毎週毎週ねお聞きいただいて本当に感謝しております。はい、そしてイクラムさんが325回を聞いていただいて、秋の味覚といえば松茸ですかね、とキノコは大好きだけど貧乏なので松茸は数えるほどしか口にしたことないですと。はい、ありがとうございます。いやー、私もね割とキノコは好きですね、本当にあの椎茸でも何でもキノコは割と食べる方なんですけど、松茸はね本物の松茸って実は食べたことないですね。あの長谷園のあれですよね、お吸い物かなんかについてる松茸の香りのするのは飲んだことがあって、ああ松茸の香りってこんな香りかって、なんちゃって松茸は味わったことあるんですけれども、本物の松茸ってね実は食べたことないですね。私も本当にそのお金持ちでも何でもないので残念ながら、食べれない食べたことないですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、お弁当のふたさんからいただきました。これは、お弁当のふたというポッドキャストの、公式アカウントさんですね。お弁当のふた CM 流していただきました。ありがとうございます。というふうにいただきました。ちょうど325回で、送っていただいた音源の CM 音源を流させていただきました。いつも私もこれ楽しい、この番組はね楽しく聞いてます。今後ともよろしくお願いします。はい、はい、そして、フリーダムチンパンジーの佐藤さんの、ポッドキャスト猫の尻尾の300回記念会に出させていただきました。いぶりがここから話が変わって戻らないのはご愛嬌でといただきました。これはあの多分、フリーチの佐藤さんがリツイートされたやつ、以前ツイートされたのをリツイートされたやつですね。フリチンも確かもうそろそろ終わりですかね、100回を迎えて一旦、第2シーズンというか、ね、もうこれで200回になるんですよね、2年目でもまた一旦終了で また、ね、ぜひすぐ第3シーズンというか、ね、第3セッションを、また配信していただきたいなと個人的には思っています。はい、ありがとうございます。そして10月13日中さんから台風の爪痕を場所、元淵江公園ということで、まあこれ木が思いっきりもう根元かあれですね、もげてひっくり返っちゃってますね。これほんと台風の爪痕、まさにそんな感じですけども、本当にいやー19号各地でもう依存も本当被害を出したというかですね、ちょっと想像、テレビの映像を見る限り本当に想像つかないような大きな被害を各地で残していますね。本当に早く皆様被害のあるところでもね復旧できることを心より願っています。はい、はい、ということで今週いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ちょっとお便りコーナーの中でも少しお話をしましたが、先週、猫時さんとスカイプで収録した時になんかちょっと私の声が、ヘリウムボイスというか高い声に間抜けな声にちょっとなっていましてですね、で今回はちょっと IC レコーダー、まあ、一人収録なんで IC レコーダーをで直接収録して試しています。なんかちょっと Mac との何かの組み合わせの問題なのか、まあバージョンアップの問題なのか、ちょっとまだ原因が特定できていないので、なんとか早く対策できればなというふうに思っています。本編とかは、まあ前回の後半部分などと同じように、ヘリウムボイス、私の声が変な声になってるかもしれませんけれども、ちょっとご容赦ください。はい、ということで、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。